PHP の現場です。今回のゲストは成瀬さんです。では成瀬さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、どうも、2回目の登場の成瀬と申します。普段プログラマーとしていろんなカンファレンスで、なんかソフトウェア設計とか開発の話をしております。今日は楽しみにしてまいりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、PHP カンファレンス香川で、公開収録という形で、行っております。ですね、成瀬さんとですね、公開収録したのが、じゃあ前回、もう5年前。
そんなに前になります
ね。そんなに前なんですよ。ちょうどコロナ禍に入る、いや、入らないや、みたいなギリギリの時に。
前回、ペチパー会議か、じゃあ。
あ、そうです、そうです。
2020年のペチパー会議の時ですね。
そうです、そうです、そうです。はい。その時に公開収録をして以来、この PHP の現場の公開収録としても、それ以来、っていう形になってます。
なるほど。
はい。
で、それか、はい。いろいろ、なんかすごく、いや、あの時激動でしたからね、本当に。
いや、そうなんですよね。もういろんなことがこの5年間で、なんか大きく変わったなっていうのがあって。
そうですね。うん、働き方も変わったし、まあ今話題のね、AI とかもあるし、うん、一気に変わりましたね。
そうですね。そうなんですよ。で、その5年間の中で、成瀬さんのキャリアもいろいろ変わったと思うんですけど、そんな話をお聞きすると、それだけで終わってしまうので、それはまた別の機会ということで。
わかりました。
はい。ちょっと今日は開発文脈の話で、は
い。なるほど。自分語りはするなと。
いえいえ、していただいてもいいんですけど、それね、もうめっちゃ面白いネタいっぱいあって、正直さっきの前打ち合わせでちょっと聞いたりしたんですけど、まあそれはそれでいいんですけど、まあ今日はね、せっかく PHP カンファレンスということなので、はい、開発文脈の方で。
わかりました。
思ってます。
ありがとうございます。
はい。で、この5年間で大きく変わったこと。まあ今さっきね、ちょっとお話ししていただきましたけど、やっぱ AI がやっぱり非常に大きく変わったところかなとは思ってるんですけど、成瀬さんのこう、感触というか、やっぱこの5年間で AI 導入で、なんかここがすごく変わったなとかっていうのを感じることありますか？
ああ、今特に AI 使って開発してると、まあ物理的に3倍働いてるなって感じはあるんですよね。え、普段、新原さんも AI 使って開発されてます？
はい、使ってます。
どんな感じでされてます？
そうですね。まあ普通に、まあチャット GPT とか、ジェミニとかでなんか相談して、こう壁打ちしてもらいながらいろいろ調査したりとか、考えまとめたりとか、あと普通にコーディングエージェント使ったりとかはしてますね。
何個同時に走らせます？
あー、そんなに僕は並列では動かないですね。もう完全にこれは別個のものでっていうのがはっきりしてるときは、まあ二つとかですかね。
今日せっかく会場だからみんなの話も聞きたいんですけど、はい、ちょっと僕の話をさせていただくと、うん、今僕3つ走らせてるんですよ。なんで3つかってちょっとこの後説明するんですけど、はい、まあ、同時にやるんですね。で、これ以上増やせないんですよ。
はい、はい、はい。
これすごく制約がありまして、うん、3つ同時にやると、まあ、タスクをその、コンテキストの違うタスクにすればするほど、同時並列で実行しやすいんですけど、うん、かつ自分の認知範囲としまして、
うん、
画面にタスクが依存するんですね。モニターを3つ並べていまして。
はいはいはい。
右のタスクはタスク A、真ん中はタスク B、左がタスク C でやってますんで、なんで3つか分かりました？
それぞれの画面で動かしてるんです
よね。そう、モニターが足んないんですよ。
はいはいはい。
なんだろう、本当だったら、コマンドタブとかオルトタブとかで切り替えて、あとも切り替えるんですけど、そのコンテキストスイッチすら辛くなってくるぐらい、今、一気に同時にタスクやってるので、今画面に依存してますね。だ私が今一番サンタさんにお願いしたいものは画面です。
画面は買い足せばいいんじゃないですか。いや、で
も4つ目どこ置くんですか。
ああ。なるほどね。
そう。
じゃあそれは結構、あれですか、ある程度のボリュームのやつをドーンって任せて、後で成果物見るっていうよりは、結構細かくマイクロマネジメントする。
ああ、そうですね。僕結構細かくやってますね。なんか結構若い子のやつのやり方で聞くと、ちゃんとアンソロピックさんですかね、はいはい、がやってるやり方で、ちゃんと調査して、うん、で、計画して、で、実装しましょうっていう、そのフェーズを組んであげると、より精度が高くなるし、うまくいきますよみたいな話があるんですけど、うん、なんかそれをやるのがめんどくさくなっちゃって、指示出して、コードの書き換わった結果を見て、じゃあその結果から、次の指示を出すっていう方を繰り返してます。で、うんうん、何がめんどくさいって多分、AI が出してくれた、その調査の結果とか、うん、計画の結果を、全然見てないんですよね。5割も読んでればいい方で。
あ、
そこ読むとこの認知負荷が辛くて、でも最終的なコードの結果見ながら、こう変えてほしいなっていうのを指示する方が早かったりするんじゃないかなっていう今個人のやり方ですかね。
ああ、なるほど。じゃあちゃんと計画してって言って、計画をまあマークダウンとかでバーッと出てきて、はい、それをじっくり読んで、そこで修正するってよりは、 もうコードまで落としてしまって、そっから修正する方が早いっていう感じ
ですか、ね、そうですね。トータル、僕の場合だとあんま変わんないなって時間ですかね。うん。多分、本当はちゃんとやるべきだなっていう、なんか、すごい大人としてちゃんとやるべきだなって感覚があるんですけど、なかなか結果見て指示出した方が早いなって思っちゃう時が多いですね。
ああ、なるほど。三つはでもすごいなんか大変そうな感じはしますけど。いや、
三つは本当にね、脳が震えますね。
それでも、複数のまあ、コーディングエージェントをバーッと走らせて動かして、体感として、あ、やっぱ開発早くなったなとか、効率良くなったなっていう感じしますか？
基本は早くなったんですけど、うん、ただ、三つ流してるから自分の生産量3倍かっていうとそうでもない気はしていて、なんか0.7 掛けが3つ進んでるイメージがありますよね。
ああ、なるほど。
で、3、7、21、2.1 倍、まあ2倍以上いってるかぐらいのイメージがあります。まああとは多分、普通のってちょっとおかしいな。なんか、AI が苦手な部分って01がめちゃめちゃ苦手だと僕思ってまして。
はいはいはい。
なんか、アーキテクチャーに沿ったコードみたいなところを0から作らせるととんでもないものができてくる。
ああ、なるほど。その、ベースとなる実装があれば、それを模倣して作るのは得意だけど、っていうことですかね。そうですね。
だから、結構01をしっかり作った後は結構、早くいけるので、だからそこの部分がしっかりできると、めちゃめちゃ早いなって感覚はあります。一回の指示だけで、それこその調査とかせずに、こういう実装を作ってほしいってお願いするだけで、パッといいものを作ってくれるようなイメージが、結構ありますね。
なるほど、なるほど。
ちょっと、また AI の話いいですか？
どうぞ、どうぞ。
AI の話ってもう、こすられすぎてあんま話したくないんですけど、皆さんも気になってるかな？僕は最近図をコードにするっていうのよくやってるんで。
あ、はいはいはいはい。
イベントストーミングっていう技法があって、それで、ビジネスを、ビジネスのプロセスをモデリングするってイメージですかね。の手法をよくやってるんですけど、それをそのまま AI に、この付箋ってこういう意味で、こういうコードになるよっていうのを教えてあげると、図を読み込ませると、コード書いてくれるんですよ。
ほう。そう、図を読み込ませるっていうのは、図の画像を読み込ませる。
画像です。ドット .png を置いといて。
ああ、なるほど。
だから、クロードコードに直接貼っつけてもいいですよね。コントロール V とかで。でもいいし、ユースケース、それぞれスクショを取って、で、スクショを保存しておいて、今日はこれを実装してください。なんたら PNG です。このプロンプトを参考に実装してくださいねっていうと、まあ、7、8割のなんかスケルトンみたいなコードを作ってくれます。
あ、へえ、あ、そんなに。
はい。
へ
え。Java、僕 Java とか PHP で書いたりするんですけど、結構 OR マッパー含めてコードをいい感じのコード書いてくれます。
へえ。その図っていうのは、まあ、イベントストーミングとかご存知な方もおられると思うので、どういう流度の図なんですか？
いや、もう本当に、付箋が貼ってるだけですよ。僕がよく使うのが、まあ、じゃあ、図で、ユーザーっていう黄色い付箋がありまして、で、ユーザーから線が伸びていって、コマンドで、ポストするっていうコマンドが青色で出るんですね。で、その後に、ポストするだから、ポストっていう、また黄色い、薄い黄色のオブジェクトの付箋が貼ってあって、で、ポストされました、ポストされたっていう、オレンジ色の付箋があるんですね。これだけで、いわゆる HTTP のウェブリクエストを受け取る部分と、集約と呼ばれる DDD のオブジェクトの、親玉というか、ルートオブジェクトが作られるし、それを保存する永続仮想のリポジトリが作られるし、インターフェースですね、作られるし、リポジトリの実際の実装も作られて、で、それが一気通貫動くコードで、レスポンス返すところまでを実装してくれるみたいな。
ほ
ー。4つの付箋でそこまで作ってくれる。
それはだから、だいぶあれですよね。その前段で、すごくコンテキストを与えているってことですよね。こういう時だったらこういう実装してほしいみたいな。
ああ、そういった意味で言うと、はい、付箋がこういうコードになるよっていうサンプルコードはいくつか組ませてますね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
もし気になる方いましたら、僕のリポジトリを探ってみるとどっかにあるはず。ちょっと今 URL は出てこない。口で言うと難しい。
まあ、あと URL はショーノートの方に、はい、貼っときますので。へえ。
結構、どっかのカンファレンスでも喋ってるんで、そのことを。多分動画も残ってる気がするんですよね。
すごいっすね。
いや、だからもう新しい時代来ましたよ。だからこそ今 DDD が、DDD が熱い。違う。モデリングが熱いのかな？なんか実装よりもむしろその前段の部分の方のスキルっていうのがなんかすごく重視される時代が来るんじゃないかなと思って、勝手に盛り上がってます。
で、成瀬さん自身はあんまり、コードを書くっていうことに関しては、もうほとんど AI に任せてるっていう感じなんですか？
それだったらよかったんですけどね。やっぱ皆さんも多分今苦笑いされてる通り、 いまいちなコードが出てくるんで、そこの部分書き直しに行ったりだとか、うん、まあ、AI にこう直せと言って、直してくれなくてイライラしたりとか。なんでしょうね。AI と喋ってるとね、人間を凶暴にさせますよね。うん。そんな感覚を今感じております。だから結構コードを書いたりしますし、あと01のコード書いたりするんで。あとそうですね。皆さん、ぜひともね、今回香川に僕来てるんで、皆さんもわかると思うんですけど、飛行機に乗ってるとインターネット使えないんで、手でコード書くんですね。
なるほど。
いや、この時ね、あ、僕プログラミングしてるな感がすごくわかるんですよ。そうそう、これ、JavaC コマンド打ったら JavaC は伝わんねえわ。そういう世界をやってる。でも最近のね、飛行機は、ちょっとおせっかいなところありまして、うん、Wi-Fi 繋がっちゃうんですよ、衛星で。
そうですね、繋がりますね。
そうなんですよ、うん。まあなんで、まあたまにそういう時でコード書いて喜んでいますけど、普段の仕事だとやっぱり AI がだいたいコード書いてくれちゃってますね。
なんとなく、成瀬さんの感覚では、じゃあもっとこう、コーディングっていう意味では AI の領域が広がっていって、まあ最終的には当然レビューして責任持つのは人間ですけど、それまでのコードを書くっていうことは、どんどん人間の領域が狭くなってくるっていう感触ですか？
狭くなっちゃうのか。嫌ですね。
それまあ予測と希望がない混ぜた派ですか？
そうですね。今、いやなんか、個人的にはやっぱコード書いてるとき楽しかったなっていう記憶と、でも最近全然書いてないなっていう、その昔のなんだろうな、試行錯誤したりだとか、あ、うん、動いて嬉しいっていう感覚がなくて、AI の答えに一喜一憂しているこのガチャを引く感じ。
ああ、なるほど。うん、まあ、そのガチャを引く感じっていうのはなんとなく感触としてわかります。うん。
それ今ちょっと寂しくて、はーって思っちゃったなっていう。
ああ、なるほど。
うん、まあ、一定本当に人間の領域、人間がもうちょっと、まあ、どういう、何をしたいに集中していく。で、ハウはコード AI にお願いするような世界観っていうのは、うんうん、まあこれまでもそういう世界でしたからね、どんどん人間はホワイに集中していって、うん、ハウっていうところはやっぱ、低レイヤーの部分は、どんどん人間が関与しなくなっていくっていうのはやっぱ未来だと思うので、
うん、
寂しいことですが、生き残るためには、みたいな感じですかね。
なるほど。じゃあそのまあ、プログラムをコードを書くっていうこと自体は、多分この5年間ですごく変わったと思うんですけど、変わってないことも結構あるかなと思っていて、その、まさにさっきのモデリングの話とか、あとは、アーキテクチャ周りの話とかっていうのは、なんかまだそこまで AI におんぶで抱っこにはできない領域かなとか思うんですけど、その辺でなんか、ダウシさんよくそのモデリングのこともそうだし、アーキテクチャのことも発表とかされてるんですけど、はい、そこはなんか AI 時代になって、なんか変化とかって感じたりしますか？
あんまり変化は感じてないですね。AI があろうがなかろうが、結局いいものはあんまり、だ完全なるブラックボックスにできたら多分ここ関わらなくていいと思うんですけど、うん、やっぱ最終的に人間がまだケリをつけなきゃいけない今の状況だと、まだアーキテクチャってものは一定必要だなっていう感覚はありつつ、
うん、
世の中でね、どの会社さんもみんなアーキテクチャに苦しんでますからね。もう、なんだっけ。ちょっと失礼。ちょっと足が痺れる。いや、今ちょっとこたつで収録してるんで足が痺れるんですよ。
こたつなんですよ、我々。
マイクロサービスだとか、そこら辺の話もいろいろありますけど、みんな同じこと言ってますからね、はい。同じことで苦労してますからね。
おー。それは例えばどういったことですか？
僕今、いろんな会社さんで技術顧問みたいな形で関わったりだとか、ワークショップしてるんですけど、みんな悩みが一緒なんですよ。
はい。
みんなモノリスに苦しんでいて、
お
ー。みんなどのようにサービスを分けていいのかわからないし、
うん、
でそれをじゃあ分ける方針決めた後に、じゃあそれ実際どうやって分けていくのよっていうところに苦労していて、で、そういう時にやっぱアーキテクチャとかそういったものを盛り込んだりだとか、
うん、
もうちょっとなんかソフトウェア、システムの内部的なアーキテクチャ以上に全体、うん、もっと包括的なアーキテクチャどうしていこうかみたいな話に広がったりして、同じことの話を常にやってるなって感覚ですね。
じゃあそれもある程度、そのモノリスで、まあできてる状況だといいんですけど、ある程度例えば規模が大きくなるとか、扱うものが大きくなってきて複雑になると、なかなかモノリスで全部押し通すのはしんどいっていうフェーズの会社さんが多いって。
そうですね。なんだろう、モジュラモノリスみたいな健全なモノリスじゃなくて、うん、やっぱり、まあ、この場にいる皆さんはきっと想像がつくと思うんですけど、データベースを媒介にしたコードの依存ってありますよね。
うん、
共有 DB って僕言うんですけど、うん、まああれにみんな苦しんでますね。
うん、
一つのコード、この、いじった時に、そのコードじゃないところにすごい遠くに影響が出てくるような時。
うん、
で、それに依存切るためになんとかモジュール化していこうっていう動きが今、よくお話に上がりますね。
うん、 それ共有で AB っていうのは、サービスとしては例えば別々に切り出したとしても、結局見てる DB は一緒だから、その影響範囲を把握しづらいっていう。
ああ、そうですね。はい、うんうん。で、コード同士の依存関係じゃないんで、うん、要するに、このコードをいじるとこっちにコンパイルエラーが起きるようだとか、そういう頻度が出てこないっていうので、うん、まあ、障害を起こしてしまったりする可能性がある。だから、慎重にそれを調査する結果、アジリティが出てこないみたいな話ですよね。
なるほど、なるほど。その辺でどうアプローチしていくもんなんですか？その後。
今、うん、ああ、そうですね。今の、僕の中で熱いのは、はい、さっきちょっとちょろっと話したイベントストーミングが良くて、
はい、
まあなんかドメインクロス設計の話で、ドメインクロス設計ってみんな怖い、嫌な顔する人もいるんであんまり言いたくないんですけど、
嫌な顔。
なんだろう、やっぱ一定拒否感のある人もいるんですよね、うん。で、あれ何なのかっていうと、そもそもちゃんと説明すると、2003年だか4年頃に、当時のソフトウェア開発ってこういうのがいいよねっていうのをエヴァンスがまとめた本なんですね、当時の。うん、でその中の一つで、サブドメインと境界づけられたコンテキストっていう、話があります。で、これどういうことかっていうと、ビジネスをどのように分割して、で、それをどのように実現していくかっていうのが、うん、まあ、領域、サブドメインが、地形、地面の地形で、境界づけられたコンテキストはその地形に対してどのように国境を引こうかっていう考え方なんですね。要するに地形ビジネスはあるものだから、そのビジネスに対して我々は実際にどうやってシステムを提供して、国を定義していこうかみたいな、そういう話です。で、それをどのように分けるか、その線の引き方がみんな苦しんでるんですね、
うんう
ん、どうすれば一番いいんだろう、うん、それを探るためにやってるのがイベントストーミングですね、
うん、
でイベントストーミングやっていくと最終成果物としましてはそのシステムのなんか言葉が変わる場所いわゆる指きたす言語とか言われるものとかで、うん、いわゆるコンテキストが分かれる部分を見つけ出すのに役に立つ、うん、それで分けたらじゃあそこに向かって頑張って分割しようですかね、うん。この頑張ってがかなり万感の思いが入るんですけど
。なるほど、なるほど。そうですね。その、まあ、境界づけられたコンテキストをこう、どう線引きするかみたいな話が、まあ一つあり、あとはその、実装として、その、ソフトウェアだけじゃなくてシステム全体のアーキテクチャをどう作るかっていうのは二つの話があるかなと思っていて、で、前者の方もその、イベントストーミングとかを使って、はい、まあその境界線がどこかっていうのを探っていく。はい、で、まあ、どうしようかな。まあ、とりあえず、じゃあ、アーキテクチャの話しましょう。はい、じゃあ、後半の方ですね。じゃあ、コンテキストはできましたと。
はい、
じゃあ、まあ、この流度で、この範囲で切り出しましょうっていうのが分かった段階から、じゃあ、アーキテクチャでそれでもアーキテクチャの選択肢って多分いっぱいあると思うんですよ。うん、どういうふうに作るかっていうの。それって、どう探っていく
今のアーキテクチャって言葉もかなり多分抽象度高いんで、少しその認識揃えたくて。
う
ん、
はい。
今言ってるのは、そのシステムのアーキテクチャ、ソフトウェアアーキテクチャですよね、
うんうん。
で、その中のソフトウェアアーキテクチャのコードの中依存関係というよりも、システム同士の依存関係のイメージの。
そうですね。今は一旦その範囲ですね、はい。はい。
例えば、今ちょっと例を挙げると、最近僕がよく使う例で、なんか AI が、その人にパーソナライズされたスタイリングを提案するというシステム。で、それで EC システムとしましょう。
あ、はいはいはい、
で、そうすると、まあ、スタイリング提案するための EC システムってことは、
うん、
普通のウェブネットショップみたいなのもありますね。
うんうんうん、
で、スタイリング提案なんで、
はい、
AI がスタイリングというものを学習するっていうプラットフォームも必要だろうし、
うんうんうん、
提案するっていう部分のコンテキストもきっとあるんですよね。うんうん、でこういったものの時にどうやって分けていくか、コアドメインとしては、コアドメインは AI の提案なんですよ。これなんで AI の提案が重要かっていうと、うん、それがないとビジネス成り立たないから、我々のビジネスを選ぶ理由っていうのは、EC サイトをやってるからじゃないですよね。今の話で言うと。AI の提案、スタイリング提案があるからこそ、うんうんうん、我々は私たちのビジネスを選んでくれるという会社です。だからこれコアドメインになります。で、そのシステムをコンテキスト割るときに、じゃあ AI の提案するっていうコンテキストかっていうとそうじゃないんですよ。なんでかっていうと、AI を提案する、AI のそのスタイリング提案するために必要なものって、学習する方と提案する方の2つに分かれるはずなんですね。で、この技術スタックって全然違うはずなんですよ。
うんうんうん、
今、学習するってことは、データサイエンスの世界とか、データエンジニアの世界ですね。
うん、
で、逆に、提案するっていう方は、そのデータサイエンティストが作ったモデルとかを使いながら、処理を回して、
うんうん、
要するに EC システムですね。処理を受けて、で、提案しましょうっていうレスポンス回数。明らかに、携わるチームが違うじゃないですか。かつ、技術スタックも違うんです。片方 Python だし、片方 PHP かもしれないし。
うんうんうん、
で、多分プロビジョニング、あ、じゃあ失礼しました。デプロイの頻度も違うはずなんですよ。
うんうんうん、
なので、こういったのが今の分けるヒントです。
ああ、なるほど、なるほど。
今、デプロイ頻度出ましたよね。うんうんうん、で、チームが違うとか、うんうん、技術スタックが違う。これが、一つの分ける要因だったりはします
よ
ね、
うんうんうん、そうですね。確かにもうその、さっき、境界づけられたコンテキストで分けた、コンテキストの内容によって当然、必要とされるアーキテクチャっていうのは変わってくるっていうのは、もうそれはもう本当にその通りだと思いますね。
だ結構意外に出てくるのが組織図とかそういったものが分けるヒントになる。
お
だから分割するときにそのソフトウェアじゃなシステムコンテキストを分けるときに結構驚かれるのがあれ絶対的に決まらないんですよ分け方って、
うん、まあそうですよね、うん、
その組織がどう捉えているかとか、うん、どのようなチーム構成なのかっていうのに結構左右されるんで絶対的な指標じゃないっていうのが、うんなかなかみんなの難しくさせる要因ですね。
まあそうですよね。なんかこう、何も考えずにパッと思うと、こう組織単位、チーム単位とか、事業部とか、なんかこう、ある程度組織の中にある区分けで、コンテキストを切り出して、じゃあここは A チームがやります、ここは B チームがやりますっていうのが、なんか、パッと聞いたときは思い浮かびやすいパターンかなと思うんですよね。
そうですね。ただそうするとよくあるのが、なんだろう、うん。いろんな細かいシステムを受け負ってるチームがきっとあるんですよ、たまに。遊撃手ポジションのチーム。
はい、
でそのチームで一つのシステムにまとめてしまうと逆にそれは使いづらかったり、デプロイの頻度が違ったり、リサイクル違って、思わぬ障害を全然関係ないところに起こしてしまったりする可能性があったりするっていうところでどうしたいんですかっていうのを結構聞いたりしますから、
ね。ああ。それは、さっきのそのイベントストーミングをやって、で、まあ、当然、その組織のチームの方と話をしていて、割とこう、明確に見えてくるもんですか？それとも最後は決めみたいな話ですか？
残念ながら最後決めですね。
ああ、まあまあ、そうですね。
うん。わかりやすく言うと、本来分かれるべきものも、くっつけなきゃいけない時があるんですよね。
うん。
例えば、商品を販売するっていうところのシステム。で、販売するってことは返品もあるじゃないですか。
うんうん、
返品のコンテキストって分けることもできるんですよ。ただ、うんうん、明らかに商品販売する方と返品する方って、返品する方すごいちっちゃそうに見えません？最初期段階。
うんうんうん、
これ、返品するではそのためのチーム作りますかって話なんですよね。
ああ。
まあじゃあチーム作らないにしてもシステム分ける、マイクロサービスで分けるのかと。
うんうんうん、
いや、一緒の方がやりやすいんじゃないか。っていう考えもあって、じゃあこれコンテキスト一緒にしようかなっていう感覚もあったりするんで、本当に決めの問題になってしまって申し訳ないですよね。
いや、そこってなんか割と肝っていうか、一番難しいとこではあると思うんですけど、なんか、成瀬さんなりのこう、なんかこう、指標というか、こういうふうにやるとうまくいくとかってなんかあったりしますか？
いやー、うまくいく、うまくいくとは言えないけれど、見てる指標は今言った、その、ま、言葉が変わるっていうのありますよね。あと、喋る相手が変わる。担当者が変わると、あ、これなんか怪しいなと。この部分詳しいのはあの人だよとか出てくれて、それが部署違ったりすると、きっとこれは分ける合図なんだろうなとか思ったりだとか。
うん、
あとは、まあ、基本分けない方が、システム、これコンテキストとは別の話で、システムアーキテクチャ的な話で、うん、一つに載せた方が楽なんですよね。分ければ分けるほどやっぱ管理するの大変になるし、うん何か障害が起きた時に見る範囲が増える、広がるんで、なるべく一つにまとまってほしいんで、なるべく集めておく。ただ、分けるタイミングがあるとしたら、パフォーマンスキーなんですよね。
おうおうおう
なんか、リクエストして10秒返ってこない外部 API があります、
うん。
で、それをシーケンシャルにやってしまうと、例えば10回来たら100秒待つんですかね。
うんうんうんうん、
じゃあそれを、じゃあ10回分毎回来るんで、10個並列にしましょう。他の処理も一緒にって思いません？無駄がありません？だから無駄を避けるためにそこの処理だけ切り出してマイクロサービスに別で分けてしまって処理をする。だからこれはまたコンテキストとは別の感覚の分け方ですよね。
ああ、そうですよね。確かに確かに。うんうんうん、
っていうなんかもういろんな観点が出てくるんですよ。ビジネス観点で分けようとか、設計観点で分けよう。でもパフォーマンス観点で分けようみたいないろんな指標を使いますが。うん、まあでも今、言った中の指標がよく使いますかね。まとめるとなんだ？ビジネス、組織図、担当者、パフォーマンス、
うん、
言葉？
言葉？
ちゃんとこれ文章に今度しますね。
そうですよね。まあその中だと多分パフォーマンスキーっていうのは割とこう、ありがちっていうか、皆さんもその喫緊の問題としてパフォーマンス出ないってなると、みんな課題として受け入れられやすいから、 そこはなんかこう、まあ、チューニングするなり分離するなりっていうのは、なんか割とすんなりいきそうな気がしますけどね。そうですね。それ以外のところは、なんかなかなかそれをこう、理解していただくっていうか、みんなで合意を取るっていうのは、なんか難しいなって感じることありますね。
そうですね。で、常々、ビジネスの方が早いんで、システム追従できないんですよ。
うんうん、
例えばビジネスでピボットしましたって、でも作ってるシステムあるじゃないですか。うん、急にピボットいますってシステム変えれないですよね。
うんうん、
常々アズイズの現場から 2B を見ながら、この切り分けていく作業、
うん、
必要に応じて切り分けていくのかな。
うん、
だからそこを説得するの難しいですよね。動いてるじゃんって言われたら、まあそうですねしか言えないから。
そうですね。いやー、そうなんですよね。いや、このコンテキストを分けるっていうのは、もちろん、まあいろんな難しさはあるんですけど、分けて、まあ開発して運用してっていうのはしばらく続いた後、まさに今おっしゃったみたいに、ピボットするなりなんなりで、コンテキストって変わるじゃないですか。
はい。
ここどうするんだろうなっていつも思うんですよね。
どうするんでしょうね。いや、実際本当に、基本はやっぱ合わせに行くのが正しい世界観ではあるんですけど、うん、ピボットして合わせに行ったらまたピボットするんでしょうね、きっとね。
そうですね。うんうんうん。
まあ、そんなに頻繁にピボットするってことは多分 MVP 段階なんですよ。
まあ確かに確かに、う
ん。その段階でしっかり作りすぎてる感じはもしかしたらあるかもなって感じはしますね。結構僕はビルドメジャーランの世界好きで、もう作って学んで次に行こうみたいな。
うんうんうん、
あ、そういう時は、やっぱり、まあイベントストーミングで、やって、なんだ、行って最初に理解するってことはやりますけど、
うん、
きっちり確かに分けないですね、ビルドメジャーランの世界だとね。結構モノリスに近い、なるべくモノリス側に寄せてきますね、うんうん、モジュラモノリスで。今なんか急に新しい発見がありましたね、喋ってて。
あ、それよかったですよ。じゃあ新しいまたスライドのヒントに。
うん、そうですね。まあ、ピボットを繰り返すようなタイミングで、きっちり分けすぎても絶対辛いんで。その段階では少し、まとめて処理できるモノリスに近い形の方がおそらく、やりたいことに近いと思います。だからみんなスタートアップそうなんですね。
まあまあまあそうでしょうね。
初めからマイクロサービスにするなって言ってましたね、ブラッド・ホームさんも。
そうですね。だからまあ多分その、今モノリスで大変っていうところは、もうそのフェーズはもう終わったから、うん、その悩みが出てきただけで、
そうですね。
ゼロの時は多分その悩み出てこないと思うんですよね。
あ、あとそういった意味で言うと、結構コアドメイン、要するにドメインとしてビジネス的に価値がある、重要な部分以外は結構ほっとくパターンもありますね。
あ、なるほど。
サブドメイン3つあるんですけど、うん、コアドメインと支援サブドメイン、汎用サブドメイン。
うん、
で、コアドメインって言ってるサブドメインは、言葉が今紛らしいんですよね。これはまあさっき言ったAI のスタイリング提案なんですよ、
うん。
で、支援サブドメインは、じゃあそれを成り立たせるために必要な事業活動を支えるシステムのことで、うん、いわゆる販売管理とか、倉庫、在庫管理とかそういうことをするシステム。うん、重要なのは、今の差別化、ビジネス的な競争優位性を作り出す。
うん、
場所なんで、そこの部分はかなり必死に追従した方がいいと思うんですけど、うん、支援サブドメイン、汎用サブドメインに含まれるものは、まあまあまあ、それに比べると少し遅れてもなんとかなるよね。自分ならやっぱコアドメインだよねっていうので、
うんうん、
そこがないとビジネス成り立たないからって感じですかね。
うんうんうんうん、で、まあ分割して、そのサブドメインのまあタイプ、種類によってその戦略を変えるっていう、
ね。そうですね。
うんうんうん、なるほど。いや、いい話ですね、これ。
いや、最近 DDD が熱いんで、また。
結構でも AI 使って、そのモデリング、まあモデリングよりも、そのアーキテクチャ考えたりするときって、壁打ち相手にはなんかだいぶ使えるかなって感じはするんですけど、あんまりそういう使い方しないですか？
使えてないんですよね。
あ、
なんか、イベントストーミングで人と喋ってるかの、かの、あ、人と喋ってるからの可能性はありますが、あんまりそのモデリング段階で AI 使ってないですね、確かに。
あ、へえ。
そう。どう使えばいいんでしょうね。
まあ、なんですかね。まあ別に今からモデリングするぞって時でもちろんいいんですけど、とりあえずなんか雑多の何かがあった時に、一旦ちょっと投げてみる。
うん、
投げてみて、そのフィードバックを見てもうちょっとこう考えをこうまとめていくとか、なんかそういうのに結構使ったりしますかね。
自分の思考をまとめるのは結構使うんですけど、うん、確かにビジネスのプロセスとかモデリングするときはあんま使えてないな、確かに。今度考えてみよう。
なんか私はなんかそういうこう雑に投げてフィードバックもらいながらこう 考えをこうまとめていくっていう過程で使ってるのは、やっぱりこう自分が考えてない観点のこととかをパッと出してくれたりするんで、うん、そこはなんか結構使えるなと思いますね。
なるほどね。なんかその観点出すために教え込むのが大変で僕やってないかもしれないですね。
ああ、だからその段階ではそんなに精度は求めてないんですけど、自分が考え、抜け落ちてるとこたくさんあると思うんで、普通だったらそう考えるよねっていうところが頭から抜けてたりするんで。
10個案出してもらって1個でもなんか当たればいいなって
感じですか、ね。あ、そうです、そうです、そうです。うんうんうん。まあ、ズバリその答え自体を求めてるって感じではないですけどね。
ちょっとやってみよう。う
ん、はい。いやー、そうっすね。じゃあね、そうっすな。じゃあ、アーキテクチャの話をちょっともうちょっとしたいなと思っていて。
はい。
アーキテクチャは、まあ、どんなシステムにもアーキテクチャっていうのはあって、それは意図して作ったアーキテクチャか、偶発的に組み上げていったらできたアーキテクチャか別にしても、はい、アーキテクチャっていうのは常に存在するじゃないですか。でもまあ、こうやって、まあ、ナースさんが発表したりするように、アーキテクチャの話題ってやっぱりあるし、で、まあ発表するときやっぱりこれがいいだろうみたいなアーキテクチャの話が紹介されることが多いと思うんですよね。じゃあそのいいアーキテクチャを、まあ我々が作っていくためには、どうしたらいいのかなっていうような話がしたいなと思って、まあそれぜひナースさんに聞きたいなと思っていて、まあそもそもいいアーキテクチャって何っていう話、ね。
あ、そっちからいきます、
はい、ちょっとそこは簡単でいいんで、成瀬さんなりの考えを教えてい
ただければ。いいアーキテクチャ、ちょっと今、これをね、成瀬お前この時こう言ったろって言われたくないんっていう、今思いつきで言うんですけど。
そこはもう、はい。
でもアーキテクチャでなんか一番考えてることって何かっていうと、やっぱ依存関係なんですよね。あの、細かいコードにしろ、システム同士にしろ、どのように依存を制御したいかなんですね。このシステムはこっちに依存させたいし、このオブジェクトはこっちに依存させたい。このコードはここに依存させたい。その依存関係を意図を持ってやっているものが、意図を持ってやってるシステムはすごくいいなって思うし、うん、それを支えるためのアーキテクチャであれば別に何でもいいかなって、今ソフトウェアアーキテクチャの話しますね。
うん、
ソフトウェアアーキテクチャにおいては、まあ、はい、はい、いいかなと思ってます、うんうん。インフラ語れるほどあんまないな、アーキテクチャな。あ、でも、今の話で言うと依存、の方向っていう一つのキーワードありましたね。もう一個の方向で言うと、うん、あの、人に優しいというか、
ほうほうほう、
人がやる気になるアーキテクチャがいいっていう。
人がやる気、人はどうしたらやる気にならないんですかね。
いや、めんどくさいとですね。
ああ、なるほど。
なんかアーキテクチャ守るためにコード書くときあるじゃないですか、
うん
う
ん
う
ん。
そういうのを極力ね、あの、なるべく減らしてあげたい。
うんうん、
あとはメンバーのレベルによって、その、なんだろうな、重厚なアーキテクチャって、
はい、
自転車に補助輪についてるイメージなんですよ。
ああ、本来不要なものがついてる。
そうそう。やっぱその、なんだろう。アーキテクチャに対して興味がある人ってそんな少ないっていうのよく言われるじゃないですか。
うん、
だから、そのアーキテクチャに沿うためには補助輪をつけてあげて、それに沿うようにしてもらうっていうのが、アーキテクトの一つの考え方かなとは思うんですが、うん、まあメンバーによってはその補助輪が鬱陶しいと思う人もいますよ、
ね。ああ、なるほど。
うん、まあ、メンバーのレベル感見ながら補助輪外してあげたり、
うん、
補助輪なんかなくてもいけるよね、君たちなら。だらこういう方向で、あの、私たちは自転車を使うなのか、バイクを使うのか分かんないですけど、その、使うものを選んでいただいて、それぞれに走っててもらうっていう方のもよく考えてますかね。
ああ、なるほど。それでも結構なんか悩ましいところかもしれないですよね。補助輪が必要な人もいるし、補助輪なんかいらないっていう人もいるのが、
ね、
まあ多分大体のチーム構成だとは思うので。
だ昔はその、補助輪、ああ、でもそっか。あの時は補助輪つけたのか。
なるほど。そういうパターンもある、
ね。補助輪つけたな。うん、補助輪つけて、みんないろいろ学んでってもらって、次回は補助輪いらないね、みたいな流れになったんで。難しいのは、補助輪いる人たちといらない人たちが混ざってるチームですよね。
うん。
この時どっちに置くかは、ちょっとみんなの話し合いが必要ですね。
なるほど。そうっすよね。でも確かに。
基本は上に合わせるがいいと思ってるんですけどね、僕はね。
あ、なるほど。
うん。つまり、あの、補助輪がないと走れないメンバーには教えていこうっていう。そのためのコードレビューとかペアプロなのかなって感じはしてます。
なるほど、なるほど。あ、そうですよね。でも確かに、その、アーキテクチャが理解しやすい、チームメンバーにとって理解しやすいっていうのは、その、アーキテクチャ自体の、問題っていうか、アーキテクチャを変えるっていう方法もありますけど、
うん、
チームメンバーの知識レベルを上げるとか、
ああ、
習熟度を上げるっていうのももちろんそれはそれで結果としてね、目的が達成できたらどっちでもいいと思うんで、ね。
まあ、もちろんアーキテクチャがあんまり良くないパターンもあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、それがよく考えられていて、絶対採用すべきであれば、やっぱりチームの底上げしていくのが組織のためになるかなって感じがしますね。いや、今日綺麗な話してるな。
いや、面白い話と僕は思ってます。
そうですか。
はい。ちょっと僕は好きな話です。
まあ、綺麗な成瀬さん、まあ面白くないんじゃないですか。
大丈夫です、大丈夫。僕はめちゃめちゃ面白いです。そうっすよね。じゃあ、そういった中で、まあ、いいアーキテクチャがあり、で、まあ、いいアーキテクチャを目指すのはいいんですけど、でもそれって、開発チームとかは、まあ、もしかしたらその、情報共有するなりして、こういうのがいいアーキテクチャで、まあ、単純に我々がまあ理解しやすいとか、コード変更しやすいとかっていうのがなんか実感できると思うんですけど、かたや、まあ、成瀬さん CTO とかもやられてましたんで、経営サイトとかから見ると、なんかいいアーキテクチャってみんな言ってるけど、いいアーキテクチャって何が嬉しいんみたいな話もなんか出てくるかなと思って。
ね、なるほど。
なんかそこってどういうふうなこう説明というかどういうふうにこう理解してもらったりするのかなと思って、ちょっとそれは聞いてみたかったです。
そうですね。一応ね、ちょっと前まで僕も CT をやらせていただいて、いろいろ学んだんですけど、はい、ですね、説明してほしいですよね、経営サイトするとね。
うんうんうん、
経営サイトで説明してほしいってことは何言ってるかというと数字にしてほしいんですよ。
うんうんうん、
わかる言語で喋ってほしいんですね。
うん、
これでこれでこういう感じで、こういう感じで、まあ、みんなかん、いい感じになりますって言われても、それって経営判断できないんですよね。だから、なんとかして数字に落とし込まなきゃなくて、うん、じゃあ、それが具体どういうとこなの、ね、例えば、わかりやすく言うと、ね、3ヶ月かかってたものが2ヶ月になります。うん、そのための投資に1年かかりますっていうふうに言われると、うん、あ、これはじゃあどうしようかなって考えれるんですよね。
うん、
だからそこの部分を、はしょっちゃいけない気はしています。やりたいことがあるなら。
うんうんうん、
結構いろいろ僕もその立場目線でいろいろ物事見ていくとかなりやっぱり見え方変わってきて、
うん、
自分も不甲斐なかったなって当時思うんですよね今。
ああ、
うん、やりてえドリブンだった時もあったなっていう、それがこれは採用できんよなこんな感じじゃっていうのはありましたかね。
へ
え、ね、誰にでも分かる言葉で喋りなさいってみんな言いますよね。同じこと言ってるんですよ。俺らに分かる言葉で喋ってくれと。結構数字とかそういう話ですかね。
ああ、なるほど。そうですよね。まあ数字で示すのがいいとは思うんですけど、アーキテクチャ A 案 B 案 C 案ってあって、じゃあそれぞれが数字に落とす、比較検討の時に数字に落とせるかって言われると、まあなかなか難しいところもあるとは思うんですよね。そこってこう、どう伝えるというか、どう理解してもらうとか、なんかやり方とかありますか？
今の数字って、はい、何の数字言ってます？お金？
ああ、すいません。お金です、お金です。
はい、お金じゃなくてもいいんですよ。はい、ROI。要するに、さっき言った、1年かけてやると、うん、今後3ヶ月かかるものが2ヶ月で収まるようになります。っていう感じの比較でも、全然話になるんですね。
うん、
だからもちろん極論お金になってほしいんですけど、うん、計算しやすいから。うん、そういったところ、経営企画とか巻き込むとか？
ああ、
うん。僕そう CTO になった時にすげえなんか味方になってくれたなと思ったのが経営企画の人たちなんですよ。うん、これがこういう理由で僕もやっぱり説明できないし、当時学んでる段階あったから、
うん、
いかに経営陣の他のメンバーに伝えるにはどうすればいいかみたいな、そんなになったのが経営企画だったんですね。
へ
え。なるさん、こういうふうにするといいでしょ。あ、こういうふうに言い換えることもできて、これなら多分わかると思います。なので結構手伝ってくれたんで、経営企画を頼りましょうっていう。ねえ、まあ、ちょっと、経営陣が遠いと、すごくそこで喋りづらいかもしれないですけど、
うん、
そこをコミュニケーション諦めちゃダメかなっていう、わかるように、うん。まあ、経営陣忙しいからわかるようにしてあげると優しいかなと思います。
うんうんうんうん、
かつ、今の A 案、B 案、C 案ってあったら絶対に原案持ってかなきゃダメです。うん、どれがいいんですかっていうのは絶対聞かれるんで、必ず、自分としてはこれがいいと思います。それはこういう理由で、うんうん、
はいはい、
その時によくやるのが、評価基準っていうのをちゃんと決めるんですね。
うん、うん。
どれがいいを決める前に、定量的に決めるための評価基準をちゃんと決めてあげるんですね。
うん、
これはコストがかかる、これは実現可能性がかかるとか、そういうイメージの評価基準、
うんうん、
それぞれをバーッと上げといて、で、重み付けして、全部定量評価していって、最終的に A 案、B 案、C 案、どれかになりました。なので、我々は C 案で合ってると思いますっていう話を持っていかなきゃいけない。
うん、
そういうことすると、結構伝わったりするかなと。
はぁ、なるほど、なるほど、なるほど。
ちょうど MBA 通って、
はい、
これを習って、あ、すごいいいこと教えてもらったなっていうのが今の私の状況で、今そのまま横流ししてます。
あ、なるほど、なるほど。いや、そうそう、その話も面白いですよね。なんかそのビジネススクールに通われてるんですよね。
はい。ちょっと会場にいる方に向けに説明すると、ビジネススクールって要するに MBA プログラム、経営大学院 修士課程のスクールのことをビジネススクールって言います。で、そこに CTO になった時に、いや、自分の経営の知識全くねえから何とかしなきゃっていうんで通い始めたのが私の今ステータスで、うん、今 CTO 辞めてるんで、はい、惰性で続けてれば惰性で続けてるんですけど、別に惰性じゃなくてすごくいいから通ってるっていうのが今の状況です。
へえ。そう、CTO の時はもちろんその経営を担う立場なのでわかるんですけど、辞めた後も、そのビジネススクール通ってるのは、その、まあ、さっき惰性ってありましたけど、まあ、どういうところに価値を感じてるか、これいいなっていうのがあるから多分通ってるんだと思うん
ですよね。いや、そうですよね、まあ。いや、だって言うじゃないですか、みんなビジネスの分かるエンジニア欲しいってみんな言うでしょ？
うん。
ビジネス分かるエンジニアになれるんですよ。で、例えば分かりやすい例で言うと、ビジネススクール何教えて、MBA って何やってるかっていうと、MBA プログラムですね。MBA って言うと間違いですかね。MBA プログラムで何やってるかというと、うん、考え方のフレームワークを教えてくれてる、
うんうんうんう
ん。みんな大好きララベルみたいなことを教えてくれてる、うん。ララベルの使い方ですね。
あ、まあ、そうですね。フレームワークっていう意味では、ね。
はい。例えば皆さんが、これ、MBA プログラムで教えて、ある、じゃな。MBA プログラムである問題です。で、忙しい店主がいます。ドラッグストアの店主ですね。ドラッグストアの店主に、あなたは売り込みたいです。あなたは営業です。自分のところで作った新しいエナジードリンクを置いてほしいです。さあどうしますか？
うん。
話は聞いてくれるものとします。何から話していく？
なんすかね。これいいんすよっていう話。
いや、聞いてくれますかね、そんなんで。
いや、聞いてくれないでしょうね。
置いてくれます？
売れますよ。これ流行ってますよ。
あ、いいとこ行きますね。
行きました、
うん、うんうん。かなりいいとこ行きますね。
はいはい。
今の感じで言うと、うん、まあ、当たるも発見、当たらぬも発見なんですよね。
まあ、相
手
に
とって
ね。
うんうん、こういう時どうするかっていうと、うん、認識と関心と反応を探るんですね。これフレームワークです。相手は何を認識していて、相手は何に関心があって、うん、相手にそのまま伝えたらどういう反応が返ってくるか。今、エナジードリンクありましたよね。うん、エナジードリンクを、相手は認識として、新しい新製品のエナジードリンクのことを全く知らないですよね。
うん、
認識です。じゃあ、関心は何に関心があるか。相手はおそらく忙しいドラッグストアの店主です。その商品が売れるのか。
うん、
それは、どれだけ置くことにコストがかかるのかかからないのか。
うん、
要するに、在庫持つ対して、棚に置くってことはコストかかるわけですね。
うんうん
うん、そこのめんどくささがどれくらいあるのか。うん、で、そのまま伝えたらどう思うか、
うん。
いや、別にうちもういらないんで、みたいに言われちゃいますよね。
うんうんうん、
今の認識と関心と反応をもってして、じゃあどのように伝えていこうかっていうのを考えていく。だから、売れますよってことが出てくるじゃないですか。
うんうん、
で、狭い、そのドラッグストアの棚に、置けるものは限られてるんです。できるなら売れるものを置きたいはずなんですね。だからそういうとこを伝えていきましょうって今一つのメッセージを導き出したんですね。うんうん、でも他にも伝えるべきことはいっぱいあるかもしれない。例えば、うん、これは手間なくて置いとけば、全然冷蔵庫とかやらなくても置けるんでみたいな話すれば手間がないし。で、じゃあ数が減った時の在庫とか、私たちがちゃんとキャッチアップして送りますんでとか、そういう売り文句もあるかもしれない。っていうことが、いろんなことにあたって学べるんですね。で、じゃあそれがなんでビジネスに伝わ、あ、なんでシステムプログラマーとして何がいいねんって話ですけど、
うん、
まずビジネスと会話できるんですよね。さっきの、あれですよ。経営陣に伝えたいです。あ、そういうこと、伝え方のテクニックも全部教えてもらえるんで、
うん、
じゃあこういうふうにメッセージ持っていけばいけるよね。さっきの評価の判断軸を作りなさい。それについて重み付けをして、で、定量的につけていって、原案持ってきなさい。これもフレームワークなんですよ。一つ、自分の仕事がやりやすくなるっていうこともある。っていうのが、まずやりたいこと、やってる理由の一つ。
はあ、うん。なるほど。じゃあ、その、まあ、あえてこう、経営側の方が、まあ、そのフレームワークを使って考える。から同じフレームワークで考えて持っていった方が話が通じやすいっていう。
そうですね。かつ別に経営じゃなくても今のただのコミュニケーションなんで。
そうですね。いや、今めちゃめちゃ面白い話だなと思って。
誰でも使える今テクニックの話してるんで。それがすごくいいなっていうのと、あとは、やっぱりビジネスの視点を見てから僕は思ったのが、ドメイン駆動設計に対する解像度より上がったなと思ったんですよ。
ああ、
うん。サブドメインで、さっきちょっと言ったんですけど、コアドメインっていう自分たちのビジネスの競争優位性を作り出すみたいな話しましたけど、そこの、あれがなんで必要なのか、
うん、
そこになぜ人を当てたいのか、 そりゃそうだよっていう、今なら感覚すごく納得できるんですね。前は言葉ではまあそりゃそうだよねと思ったけど、今心の底からそうだよねって経営してなると、それやらないと自分たち倒れちゃうもんって思ったんです、ね、そこら辺の感覚ができたのがいいなと。
ああ、なるほど。それはあれもあるんですかね。実際に CTO としてその経営の仕事もやってたから、その実践も伴ってるから余計こう、なんていうの、身になるっていうか、そのありがたみがわかるっていうところもあるんですかね。
あ、でも、実践しなくてもあれ、ありがたみもあると思います。言ったらやっぱり、俺使えるなって思ってくれるものが多いと思うんですね。結局、経営学も学問なんで、再現性があるんですよ。だからそこは、皆さんもね、普段勉強されてる方が多いんで、そのために今日ね、加賀にいっぱい人来てるんで、絶対学んでみたら面白いはずです。例えば、なんか、わかりやすい例で言うと、今日、さっきセッションでありましたけど、テストを導入したみたいな話あるじゃないですか。あれも、やっぱりどのように手順を踏むべきかっていうフレームワークあるんですね。最初に何をすべきかっていう。
ほう、それ、新しい何かを持ち込むときのフレームワークですか？
変革するときに。
へ
ー。例えば、まあ、よくあるのが、コッターの8ステップっていう変革のためのステップがあるんです。はい、で、僕はそれ結構昔、ちょっと前にもカンファレンスで、アーキテクチャーカンファレンスでも喋ったんですけど、当時やってたことってこれだなと思ったんですね。最初何やると思います？
何あるんだろう。
何か変革をしようと思いました。何からすべきか。
何するだろう。
ステップは8つあるんで。
8つ。大変だな。
8個ある。
まずは現状把握ですかね。
あ、でも現状把握は一旦終わってて、何かもう変革しようとしてますって。その時ですね。
計画を出す。
いや、違います。
ほう。
コッターの8ステップ。今調べていただくと多分出てくると思うんですけど、最初は危機感ですね。
ああ、なるほど。
危機感を伝えるっていう。で、危機感を作って、次に変革のためのチームを作っていくっていう。結局、組織の話なんで、一人では奮闘できないし、みんなの危機感でうまく力を、モーメンタム作っていかないと、変革なんて起こせないよねっていう感覚があって、多分そういうフレームワークだと思うんですけど、世の中、いろんな人の、その、ケーススタディとか僕もやってるんですけど、確かにこれに沿ってるなと。
ああ、なるほど。
例えば、孤軍奮闘してやってる人たちは、まず危機感をみんなに伝播させるっていうのがもしかしたら必要かもしれない。で、危機感伝播できたんだったら、次はそのためのチームを蘇生しなきゃいけないかもしれない。そうなってくると、やっぱり一人の力では難しいし、いわゆるトップダウン的なアプローチも必要になってくるのかなっていう感じはしますね。
なるほど、なるほど。ああ、確かに、まあ、危機感を煽ってっていうのは、まあ、なんですかね、物を売るときも、まあ、よく、そのパターンかなって気がするので、なるほどね。あの、確かに、なんか、普通に、日頃のなんか開発でも使えそうな考え方が。
使えるんですよ。
そうですよね。
なんなら、ネゴシエーションとかもありますかね。ファシリテーションとか。
ああ、もう、
ファシリテーションのやり方も習ったことあります？
いや、ないです。ないです。
あれもね、ちゃんと学べるんですよ。
へえ。お、めちゃいいっすね。なんか。
じゃあ、行きますか、一緒に。
いやー、いいっすね。
通いますか。
PHP カンファレンスに来てビジネススクールに行きたくなるっていうか、思いもしなかったですけど、いや、でもすごい面白い話だなと思いましたね。
なんか昨日、香川で飲みに行った時のなんか、とこに貼ってありましたよ、ポスターで。MBA に行こうっていうのが。居酒屋に出すのこれ合ってんのかなと思いながら、マーケティング間違ってないと思いながら。
いや、でもそれがいいのかもしれないですよね。こう、仕事終わり飲んでる時にこれを見て、ああ、いいかもってなるかもしれない、
ね。ちょっとね、今、愚痴りながら、なんとかして買いたいんやと熱い思いを持って MBA に行く。
いや、いいですね。そうですね。さあ、じゃあ、そろそろもういい時間に。
もうそんな時間ですか？
なってきているんですかね。
あと10分ほど。
あと10分ぐらいですかね。はい。じゃあ、残り、まあ、アーキテクチャの話もまだ聞きたいんですが、まあ、せっかくこうして、香川で、しかもこう、公開収録っていう形で、まあ、聞いていただいている皆さんがいる中で話してるので、なんか、せっかくなので、ちょっとこう、皆さんに聞いていただきたい話とか、があれば、ちょっとしていただけると嬉しいです。
皆さんに聞いていただきたい話。それは、香川の方にというよりも、ここに来てる方にってことですかね。
そうですね。
いやー、MBA に行きます？紹介しますよ。いや、でも、本当になんか、やっぱオフライン、今、すごいオフラインのカンファレンス盛り上がっていて、で、やっぱすごいなと思うのは、ね、この、まあ、半分旅行気分で来てる可能性はありますけど、わざわざ香川にまで来て学ぼうという意思。ね。だって今、一人も出ていかないんですもん、この公開収録を。 ちゃんと見てますよ。
ありがとうございます。
そこら辺はね、非常に自信を持ってほしいというか、
うん、
アドバンテージって言葉で合ってるんですかね。なんか、そう、PHP カンファレンス香川のテーマが、うどんのような手軽さでしたっけ？
あ、そうなんですね。はい、そうですか。はい、そうです。
見てなかったんですか？
いや、わかってます。はい。無理じゃないですか。
皆さん、ちゃんとわかってます？テーマわかってますか？ちゃんと。うどんのような手軽さでね、構造ができてしまう時代に、生き残るには、やっぱこれくらいの熱量がなきゃいけないんじゃないかと。
うんうん、
ね、そしてみんな MBA 通いましょうと。ビジネスに寄っていけば、なんとか生き残れるぞと。まあでも、やった感じなんですけど、やっぱり、マネジメントに行かなくても、コードでも頑張れそうな感じは、今まだ僕も感じてはいるので、
うん、
この場にいらっしゃるような勉強熱心な皆さんであれば、きっといけるはずという背中を押して、
うんうんうん、
ね、その先が崖じゃないことを祈りながら背中を押しましょうか。
なるほど。いいですね。うん、あ、そうか、そう。あとまだ10分あるから、まだ大丈夫ですね。
あ、今締めようとしました。
ちょっと今締めようかなと思った。まだ
いい感じの話
で今締めよう。いい話だなと、いい着地だったなと思った。ちょっと締めようかなと思ったんですけど、
ね、あとは、ね、やっぱあれですよね、地方でもやっぱリモートで働ける時代なんでね。
ああ、そうですね。確かに、うん。
なかなかやっぱフルリモートで働いてるからといって、うん、だから地方だからといって給料を下げるわけにいかないはずですから。絶対地方の方が有利なんですよね。
うん、
だそこら辺はなんかうまく活用できたら皆さんも、ね、今回特に移住相談を受ける、PHP カンファレンス香川のところにスポンサーさんでね。
うんうんうん。
え、高松の？
高松の市の方ですかね。
がいらっしゃってますよね。ブス出している。
ね、
移住相談もできますから。うん、だからな、今僕の所属のね、子供でもね、フルリモートで今働いてて、みんなやっぱ散らばってるんですけど、
うんうん、
そういうところで働ける選択肢もあるんで、あ、香川地方だろうが働けるという我々いい時代にいますね。
ちなみにさっきのイベントストーミングとかって、
はい。
なんか、それもリモートでできたりするもんです
か？あ、できます、できます。
ああ。
原義、大元のイベントストーミングはちゃんと会議室に集まって、
うん、
で、付箋を、リアルな付箋を使って、
うん、
ホワイトボードに貼って、やっていくんですね。
うんうん、
あれ難しいんですよ。
うん、
何が難しいって、はい、安い付箋ってすぐ剥がれちゃうんですね。
ああ、そういう話です、ね。
大事な知識は、付箋は安いとダメで、あと剥がし方もあるんですね。
はい。
付箋はこう、めくるように剥がしちゃいけない。下に引っ張るんです。
へえ。
じゃないと、めくるように剥がすと丸まっちゃうんですね。
ああ。
下にピッて剥がして貼るみたいな、それめんどくさいじゃないですか。
はい。
なんで、基本的に僕はコラボレーションツールのなんかミロとかフィグジャムとかああいうの使うんですけど、
うんうんうん、
それやってると別にオンラインでもできるんですよね。
うん、
なんでオンラインでもできますが、20人も集まるとオンラインではうまくいかないんで、
ああそうですよね。
ちょっとやり方は考えなきゃダメですね。
うん、
だから結構オンラインで僕ヒアリング形式で、3対1っていうちょっと表現良くないですけど、僕一人でヒアリングしていくパターンだとか、はい、
うん、
少人数でやるパターンが結構多いですね。
なつさんはあれですよね、そのイベントストーミングのワークショップとかもやられてるんですよね。
やってます、やってます。最近結構引き合いが多いんで、インターネット上に、僕のホームページの上の方にイベントストーミングワークショップっていう多分ヘッダーがありまして、そこ行くと依頼受け付けてるんですけど。やってますね。あれ楽しいんですよ。
う
ん、
はい。
人んちのね、ドメインが知れるんでね。
ああ、なるほど。
そう。単純に、皆さんも喜んでいただけるし、僕も知れるから嬉しいなと。全然知らない世界広がってるんで。
ああ。
あ、そうか。志村さん見たことあります？この間、ソーダさんとオンラインでやったんですよ、それ。うん、
ああ、見てないです。はい。
なるせみ YouTube にあるんで。
あ、なるほど。あ、はい、じゃあ、それ、ちょっと、ショーノートに貼っておきます。
一切、なんだろう。前打ち合わせなしで、イベントストーミングをやりますしか、ソダさん伝えてなかったんですけど、1時間ぐらいのコンテンツで、なんかヒアリングのやり方とか、あ、こんな風にやっていくんだってのが見えるんですね。
あ、めっちゃいいですね、うん、それ。
それさえ見えればみんな僕から聞かなくてもできます。
いや、でもなんか、ドメインを知れるのが楽しいっていうのは私もすごくわかります。なんか、いろんなまあ、例えば受託開発とか、まあそうじゃなくても、こう、技術サポートとかで、お手伝いするときも、その会社さんとかそのチームなりの扱ってるドメインがあると思うんで、なんかそこを、あ、そういうふうにビジネスが回ってるんだとか、知るのは結構僕も好きです。
いや、そうなんですよね。うん、で、また面白いのが、同じビジネス、なんか同じ業界でもやっぱビジネスの仕方違うんですよね。
うんうん、
さっき言ったコアドメインが差別化要素と違うんで、そこの部分学べるのがめちゃめちゃ面白くて、
うん、
ねえ。もっとやりたいな。待ってます。
いや、でもイベントソーミングのそのワークショップをやっていただけるっていうのも、なんかこれもなんか面白いっていうか、で、やっぱり誰か最初にファシリテートして、こういうふうにやればいいんだよっていうのを見せてもらえるだけで、だいぶなんか、そのキャッチアップが楽になるっていうか。
あ、そうですね、うん。あの、一番失敗するパターンが、はい、あのやろうぜって集まったけど、みんなやり方分からずにグダグダになるっていう。
あ、
でこの事件は何だったんだ、お前ら半日使いながら何の成果ありました、何の成果も得られませんでしたみたいな。なんでやっぱりワークショップで、僕もワークショップやるときに気をつけてるのが、必ず最初にデモするんですね。
うんうんうん、
要するに皆さんの使い方をイメージするために、その場で、あらかじめネゴシエーションするんですけど、誰か代表立ててくれっつって、その人にヒアリングするから、点だけ通達して30分ぐらいヒアリングをデモするんです、
うん。
そうするとみんなも、あ、これは私の業務にも使えそうかも、って思っていただけるんで、じゃあワークショップで学びましょうかっていう流れだったりします。
ああ、なるほど、なるほど。あ、いいですね、
うん。結構題材も、その実際のお客様のシステム、ドメインを題材にするパターンもあれば、うん、架空のドメイン、よくやるのが図書館とか水族館なんですけど。
ほうほうほうほうほう。
皆さん図書館の業務ってわかんないですよね。知らないですよね。でも図書館は知ってるじゃないですか。
うん、
なんとなく知ってるけど知らないのにいい感じの塩梅があそこら辺なんですね。
へ
え。で、もう一個水族館って何かっていうと、はい、朝一で水族館にみんなで行って、
うん、
で、イベントストーミングワークショップやって、で、もう一回水族館見に行って、我々の理解は正しいかどうか見に行こうみたいなの企画するんですけど、なかなかそこまでやってくれないですね。
ああ。
水族館行きたいんだよな、みんなでな。
例えばその、ワークショップやるっていう時に、その会社さんのドメインを題材にっていうのももちろんそれはそれであり。
全然やります。
ああ、なるほど、なるほど。
その場合、かなり骨が折れるんですけど、私の方は。
まあ、そうですよね。
まあ、でも言って、ヒアリング何度もやってるんで、
うん、
まあ、どのような書き方でもこういうふうに書くとうまく書けるよとか、あ、こういう時はここだよとか、
うんうん、
その言葉抽象的すぎますねとかいう感じで分解してったりとか。
なるほど、なるほど。
あと、よくやるコツは、相手が言いよどんだら、あ、今なんか言いづらそうにしましたって聞くのが結構コツだったりしますね。
おお、そこに何かがある
ってことですね。そうですね。まさに指揮立つ言語的なもので、相手が何か、うん、あ、これ伝わんねえだろうなと思って言いよどむんですよね。
あー、なるほど。
その瞬間見逃さずに、今なんて言いましたとか、
うん、
さっきの言葉使うとこれですかねって感じで聞いたりとか。
うん、
で逆に、相手の言葉を聞いて、こうやって入力しまして、相手に見せると、微妙な反応した時に、あ、なんか言葉違いましたって聞いたりするっていうのが、結構テクニックだったりします。
あ、確かに確かに。それはいいですね。いや、いいと思います。はい。じゃあ、イベントストーミングワークショップのお話も聞けたところで、締めましょうかね。
締めますか。
締めましょうかね。
うどんを締めるように水に入れますか。苦笑い出ましたね。
いや、いい終わり方だと思いますよ。はい。はい。じゃあ、今回の収録はここまでにしたいと思います。このポッドキャストですね、ハッシュ PHP 現場というハッシュタグで、皆さんの感想とかですね、ご要望などをお待ちしております。まあ、今日はですね、PHP カンファレンス香川ですので、PHP コン香川のハッシュタグもつけてですね、ぜひツイートをお願いします。はい。ということで、今回のゲストは、成瀬さんでした。成瀬さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。